ヨハネによる福音書4章、ここにまず冒頭に3節、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。そして4節、ここの言葉を、特に私たちは注目したいと思います。しかしサマリアを通って行かなければならなかった、ここにこう書いてあります。そしてもう一度一節いくと、イエスがヨハネより弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。パリサイ人たちはイエス様に対してだんだんと妬み心を起こし始めておりました。そしてあの男は注意しなければならない、今に自分たちの立場を奪われてしまうかもしれない、そのような思いを持つようになりました。そしてこの怪しい男を見るような目で見始めました。ですからそれらの人々の思いはイエス様に分かりましたから、イエス様はユダヤを去ってガリラに行こう決心をさせました。そして4節の、しかしサマリアを通って行かなければならなかった。なぜわざわざここにサマリアを通って行かなければならなかったとヨハネは書いているのかと、私たちはもう一度注意を払ってみたいと思います。パレスチナ半島がこういうふうに三日月型にありますけれども、そのガリラヤ、そしてその次はサマリア、そしてユダヤというふうにあります。そしてユダヤからガリラヤに行くには、ユダヤ人たちはいつもこの海岸の平野を通ってわざわざサマリアを避けて ガリラヤに行く、またガリラヤの人たちもサマリアを通らないように、この海岸のを通ってシャロンの平原というその平野を通って、海岸線を通っていわゆる行く、そういう道を通っておりました。真ん中にサマリアという土地があります。ここは紀元前722年、ユダの国があって、そしてその北王国ユダはアッシリアに攻め滅ばされました。アッシリアはそのユダの国を北王国を攻めた時、占領した時に他の国々の僧侶たち人々を連れてきて、このユダのこの国に住まわせて、そしてまたユダの国に住んでいたユダヤ人たちを別の土地に連れて行って、この民族の入れ替えをやったんですね。その後400年後に今度はいわゆるサマリアは今度はアレキサンダー大王によってやっぱり占領されて、そこにマケドニアの人々が住み込んでまいりました。ですからガリラヤに住んでいる人たちや、またこのユダヤに住んでいる人たちにとって、サマリアの国は異邦人の住んでいる国、またはそのいわゆる外国人との根結になってしまった人々の住んでいる土地というふうに言われて、まあ言うならば差別をしてたんですね。 ユダヤ人というのは大変誇り高い民族でありまして、私たちは治水正しい、まあ、犬と伝えちゃいけないんですけれども、犬で言うならば血統書付きの民族なんだ。彼らは他の民族の血が混じっている混血民族だから、我々とはちょっと違うんだ。優越感みたいなものを持っていた。だからなかなかこのサマリアの人々と交わりを結ばなかった。まあ言うならば差別をしていて、そしてサマリアの人、サマリア人っていう 人々が来ると目を合わさないように、言葉を交わさないように、そういうその風になって暮らしておりました。ですからここにイエス様がサマリアを通っていかなければならなかったその理由の一つが、これからの物語になります。主は五節に、それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いヘカルというサマリアの町に来られた。そこにユダヤ人たちの祖先であるヤコブが掘ったその井戸があって、そこにイエス様が井戸端に腰をかけて進んでおられた。そして聖書は親切ですね。地獄まで書いてある。そしてなぜイエス様がそこに一人で座っていらっしゃったか、なぜそこにこの女はたった一人で水を汲みに来たか、そういうことまで書いてある。ここにまず井戸の方に腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。私たちがそのまま読むならば6時頃、夕方じゃないか、涼しくなってると。これユダヤ暦と申しまして、この6時頃というのは現代のその時計の時刻に換算すると現代の12時頃に当たるそうです。日差しが照りかけている12時頃、ちょうど昼頃、当時そのいわゆる井戸に水を汲みに来る人々は朝早くか夕方涼しくなってから井戸に水を汲みに来る。昼というのはちょうど、まあ、今でこそ真夏の暑いから、私たちも暑い暑いと毎日言ってますけれども、日本という国は非常に気候のいい国であって、昼であろうが夕方であろうが外に出る人は外に出るし、そういう国に住んでおります。ユダヤのそのサマリア地方というのは大変その砂漠の中にある町でありまして、この昼の12時頃というのはもう普通の人ならば耐えきれないほど暑い時期、とてもじゃないけれども外に出るような時じゃない。みんなこの家の中に、その涼しいところにおる、働くこともしない、この昼の暑い時には。そういう時刻、井戸のそばには誰も来ないであろう、そういう時期を見計らってこの女性は水を汲みに来ていた。というのは人目を避けてこっそりと、誰とも顔を合わせたくない、誰とも話したくない、 そういう思いを内に秘めながらやってきた。ところがいつも昼頃水を汲みに来る時には誰もいない。端であるその井戸端に一人のユダヤ人が腰をかけている。それも普通のユダヤ人と違って、いわゆるラビと言われる人たち、普通の人の人と一目、そういう普通の人々に一目置かれる人々、人ラビ、人に律法の教えやその他いろんなことを教える人、イエス様もそういう方々の人々の一人として数えられていたし、またそういう服装をしていたんでしょう。そういう雰囲気を漂わせていた。ラビを見て、その人がですね、この女に、ユダヤ人のこのイエス様は、サマリア人であるその女に対して、私に水を飲ませてくださいと言われた。なぜイエス様が一人でおられたか。八節には弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたと書いてあります。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになったのですか。正しく書いてあって、ユダヤ人はサマリア人との付き合いをしなかったからで、イエスは答えて言われた。もしあなたが私のたものを知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人のに求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。イエス様は突然ここでこのサマリア人の女に個人伝道を始めたわけですよね。きっとこの女性は初めのうちは、一体この人何言っているんだろう、この先生は一体何を言っているんだろう、理解できなかったでしょうね。この井戸の水を汲みに来て、またこの先生は私にこの井戸の水を飲ませて、私にくださいっていう、飲ませてくださいって言ったのはずなのに、突然このわけのわからないことを言い始めた。きっとそう思ったことでしょう。だから神の賜物を知り、何言ってるのこの人、この女性はそのように思ったかもわからない。今まで人々から差別され、同じ同胞であるサマリア人からもなんか差別的な目で、さんくさげにこの女は怪しいぞっていう、そういう目で見られていたこの女性にとって、突然この自分に話しかけていたこの先生、一体何者なの。この当時の風習として、このラビと言われる人々は同じユダヤ人同士であっても、突然初対面の女性に話しかけるということはまずしなかった。ましてやサマリア人の女に話しかける、罪を犯しているかのように言われておりました。サマリア人の私にさも親しげに話しかけてくる この人は一体何者なんだろう。このサマリアの女性はそう思ったことでしょう。私は水を汲みに来たんだよ。それなのにいきなりわけのわからんことを言い始めた。あなたのことを知ってるはずがない。この女性はそう思ったかもしれません。しかしイエス様はご自分が救い主であることを知って、もしもこの女性が知ったならば、あなたの方からそれを求めてきたことでしょう。ここに生ける水って書いてあります。あなたに水を飲ませてくれ。知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたでしょう。そこでこの水から生ける水にイエス様は話を持っていったんです。生ける水、一体何だろうな。飲んでも飲んでも飲んでも乾くことのない水、一体何ですか。この女性はそう思ったでしょう。私たちも福音に接していなかったならば、全然キリスト教と関係ない立場に私たちがもしも おって突然この話を聞いたら、私たちは毎日水を飲むよ。水は人間にとって絶対必要なことですよ。決して乾くことのない水とは一体何でしょうね。突然この井戸の水からイエス様は新しい霊的なことに話を持って行かれたんです。この女性にとっては本当にクエスチョンが生まれて、一体なんだろうな。そして決して乾くことのない水があるならば、私もその水が欲しい、そう思ったことでしょう。ですから彼女は率直に素朴に自分の心に思っていることをそのままイエス様に持ってまいりました。あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。13節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。これは多分ちょっと教会に通っている人ならばもう頭の中に入っている有名なお言葉です。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。はい、15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことはなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。まだこのサマリアの女性の頭の中にはこの水から離れることはできない、イエス様が語ろうとしている天の父なる神様からくださる乾くことのない、汲んでも汲んでも湧き出てくる、そのイエス様が言われる乾くことのない水とは一体何なのか、そのことを十分に理解していなかった。ちょっと自分自身に振り返ってみてください。多くのクリスチャンたちが日本にはいますけれども、そのクリスチャンの中の何割の人々は この組んでも組んでも湧き出てくるこの命の水とは一体何なのか、頭ではある程度理解していても実際に体験としてそのことがこの実感としてうちに持っている人がおるでしょうね。もしもこれは汲んでも汲んでも湧き出てくる命の水を自分自身に持っているならば、どうしてクリスチャンなのに時々つぶやいたり、時々教会なんてどうでもいいと思ったり、あの人はこうああなんだよ、会社上司がああなんだよ、文句ばっかり言っているんでしょうか、不平不満が私たちのうちにあるでしょうか。先日新聞を読んでました。ここに切り口を持ってまいりました。この人はいわゆる大学の教授だそうです。たびたび外国に行って講義をしに行きます。そして日本に帰ってきて電車に乗るといつも思うそうです。多くのサラリーマンたちが電車に乗っています。なんで人たちはまるで肩に荷物を負っているように目を伏せて、そしてこの背を丸めておるのか。肩の荷を下ろしたいでしょうと言いたくなるそうです。肩に重いものを捨てるような幻覚にとらわれるそうです。そのために背中は丸まり、表情はぽっとパッとしない。相次ぐ短命政権、いじめや、それから自分自身を傷つける、自殺願望を持っている、実に大勢の人々は日本世界一の自殺国だそうですけれども、自分は我と我が身を傷つけて、そしてさらに自殺だけではなくて自殺願望も、自殺を試みたことがある、それから自傷行為といって手首を切ってみたり自分自身を傷つけたりする、いじめがある、幼児虐待がある、なぜそんなことが起きるか。一度肩の荷を下ろしたらどうですか、彼はそう言いたくなるそうです。まあこれだけあるから読んでたら時間があっていくらでも足りませんから、そう彼はそう思うそうです。肩の荷を下ろしてもっと楽になったらいいのに、私たちクリスチャンも世の人を見たとき、またかつての自分を顧みたとき、信じる前の自分を顧みたとき、どれほどこの生ける水を欲していたか、そして現代イエス様が私たちにその水を与えようとしていらっしゃるかを私たちは見ることができます。イエス様はさらにもういちいち話したらキリがありませんから飛ばしますけれども、この女性がですね、もう生活状態がどうであるか、罪の状態がどうであるか、なぜこの人のいない隙を、狙うようにして水を汲みに来るのか、きっちりと言い当てます。そしてこの 彼女の疑問に思っていること、重荷に感じていることを解決してあげます。そして、ここで、礼拝というのはどういうものであるかということが、この19節から、20節からにずっと書かれてあります。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝すること、時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるのです。ただです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝すべき、しなければなりません。これが礼拝の根本です。そして、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない。そういう時が来ます。この女性にとって、サマリア人たちは、このゲリジム山という、その山の上に、その、礼拝する場所を作って、そして、そこで礼拝をしておりました。しかし、ユダヤ人たちは、エルサレム神殿こそは、まことの神のいますところ、というふうに、と思って、ですから、ガリラヤの人たちも、わざわざ、エルサレムまで出かけて、礼拝のために出かけてきました。そういうところに、時にあって、この女性は、本当に素朴な質問をイエス様に しました。どこで礼拝するのは本当ですか？この サマリアでの、このゲリジム山で礼拝するのは本当なのか？エルサレムの神殿で礼拝するのは本当なのか？どうなんですか？その時、イエス様は、神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。先日も私ここで話したんですけれども、あるアメリカの婦人の書いた、お台所にも神様はいらっしゃいます。という、その本を読んだことがあります。台所で、炊事をしながらでも、神様を、礼拝することはできる。心で感じた、そのところで、神よありがとうございます。神様、あなたは素晴らしいお方でございます。礼拝するならば、それも礼拝の一つの形ですと、その本に書いてあります。まさにその通りです。ですから、教会の大小に関わらず、人数に関わらず、私たちは心を合わせて一緒になって神様を思い、神様に感謝し、神様を褒めたたえるところ、そこは礼拝するところです。アーメン。感謝します。そしてこんな女イエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られるのを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話している、この私はそれです。初めてイエス様はご自身をこのサマリアの女性に告げます。女性はどうしたでしょう。自分の水瓶をそこに置いて、水を汲みに来たはずなのに置いてすぐ出かけたって書いた。そして来てみてください、私にしたことを全部私に言った人がいます。この方がまだ 確実な確信とはなっていないんでしょうね、この女性にとって。ですから、この方がキリストで、キリストなんでしょうかって書いてある。イエス様がサマリアを通らなければならなかったその原因はここにあったんです。サマリアのリバイバルと言われる現象がここで起きました。人々はイエスのところへ来てこう言いました。もはや私はあなたは知らせてくれたから信じたのではない、直接私自分の目でイエス様を見てそれで信じたのですよ。私たちもそうです。私たちも自分自身でイエス様を信じてイエス様を知ってそしてクリスチャンになったのです。あの人が知らせてくれたから、親が牧師だったから、まあ、しゃあないから教会に来てるんだよ。そうじゃなくて、私も自分自身でイエス様を信じたからイエス様を礼拝するんですよ。言えるものになれたら素晴らしいですね。感謝をします。42節最後、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方は本当に世の救い主だと知っているのです。この言葉を盗みの言葉にしたいと思います。私たちも自分で知って自分で聞いてそして自分で信じてこの方がイエス・キリスト様が私の救い主だということを知っています、信じています、そう人々に告白できるものになれたら素晴らしいですね。感謝をします。お祈りします。